フミヤの夜は感じないと。皆さんこんばんは、フミヤです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、とっても素敵なゲストさんなんですが、もう早速ご紹介したいと思います。滋賀県からお越しの姉川理子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
姉川さん、姉さんといえばとてもね、活動なさってることがすごく素晴らしい。人をプロデュースしたりです、ね、応援する活動されてますが、どういったことをされてるんでしょうか。まず自己紹介お願いできますか。
はい、滋賀県長浜市から参りました姉川理子と申します。姉川理子と申します。ごめんなさい。姉妹の姉に三本川、理科の理に子供の子です。どうぞよろしくお願いします。私が手掛けてますのは、はい、主に女性の方のイベントのプロデュース業みたいなことをやっております、
は
い、
女性ね、
はいはい、あと地元の滋賀県であります広告代理店、FM 滋賀さんであるとか琵琶湖放送さんであるとか、そういったところの広告代理店の方もさせてもらっています。
もともとがね、そういったプロデュースとかのね、お仕事をね、テレビ局にもお勤めだったんですよね。
そうなんです。まあでもアシスタントディレクターからの出発でしたので、うん、AD っていう
AD、
はい、うん、とりあえず過酷な業務でしたね。
過酷、
はい、その人のこうしてほしいっていう先の先を読まないといけないので、こうしてほしいんだな、希望されてるんだなっていうところに気づけないっていうことで、だいぶ怒られてしごかれてきました。
怒られてしごかれて、姉さんすごく気がつかれますものね。人が気づかないところに気づいたり、相手の立場になって感じ取って、今これをすればいいとかいう瞬発的な能力をお持ちですものね。
ありがとうございます。
その時の経験っていうのは何かしらあるんでしょうね。
いやいや、ものすごくやっぱり大きかったし、私の貴重な財産ですね。
あ、なるほど。それをもとにされてる活動っていうのはね、イベントに対しての応援というか、イベントってさまざまなイベントがあると思うんですね。
そうですね、私一昨年に起業したばかりですので、また1年ちょっとなんですけれども、はい、とりあえず昨年させていただいたイベントプロデュースの方は、女性の方が音楽のコンサートみたいなことをやりたいで、彼女は指揮者でしたので、
はいはい、
オーケストラを使って指揮をしたいっていうご相談を受けて、そういうイメージ能力はすごく高いんですけれども、じゃあ実際どう動いたらいいのか、会場の手配どうしたらいいのか、
はい、
うん、であとお金どうしたらいいのかっていうことは、やっぱりそういう実務能力はね、なかなかクリエイターの方って分かりにくいじゃないですか、はい、で、おかげさまで琵琶湖放送の後に秘書的なことを10年でやらせていただいたので、企画書を作ったりとか、予算、はい、収支決算書作ることも、まあ、役所に出す注意書であるとか、はい、案内から、すべてそういう書類一式作ることはやってきましたので。
できないな、それ苦手です、私。
女性はね、結構クリエイティブな方は苦手なんですよ。
難しいですよね。
結構面倒ですね。
でもそこまでしてもらうと、やっぱり下準備が大事って言いますからね、あのイベントは。
ものすごく大事ですね。
すごく心強い。
ああ、そうですか。だからちょっとしたね、本当気遣いなんですよ。お茶を一杯出すだとか、ちょっとお声をかけてありがとうございます、お疲れ様でしたとか、それだけでね、全然やっぱり人って、満たされる部分あるので、は
い、随所随所に、ね、行き届いているということは大切ですよ ね、
大切ですね。
イベントをされるけども勢いでね、ていうか勢いというか勢いがないとできないし、やるぞってやってはっても、はい、そういったところまで行き届かない。
そうなんですよね。
それ満足感も違うと思います。そしてやる側もね、はい、なんか安心感を持てて、はい、姉さんに頼んだからこんな風にね、安心できて行き届いて、次にもじゃあもっといいものをやろうっていうね、原動力になると思うんですね。
ありがとうございます。でおかげさまでその時に来てくださったお客様が、はい、またあの時の音楽良かったから今度またやってくれないかって彼女にオファーがあったんですよね。で次につながって、でまたそのオファーで私助けてもらえないかっていう風にお声かけくださったので、もう私も嬉しい、彼女も嬉しい、相手さんも満足してくださるっていう、もうこれが幸せですね。
なかなか気づかないところですよね。皆さん気づかないところの仕事ですよね。
そうですね、黒子ですね。黒子の姉川ですね。
黒子の姉川さん、
はい、 今それが好きですね。
なるほど。じゃあイベントをしていくっていう方ってたくさんおられると思うんですけど、何か例えば経験したよとかな、はい、いつもやってるよっていう人でもいいし、それともうまた初めてやる企画だからっていうことでもいいですしね、
はい、
ずっとやっていて初めての企画っていう方や、はい、まるっきり初めてでもお受けされます？
あ、しますよ。いつからじゃあやっていきましょうっていうことで、うん、ね、案を出し合いながらこうですよ、ああですよっていう風なアドバイス的なこととか、あと多分こういうのが必要だろうなっていうことを前もってやっちゃうところもあるので、その部分もまあまあお役に立てたらなと思います。
すごくお役に立ちますね。
ありがとうございます。
行き届いている、本当に頼みたくなりますね。
あ、ぜひぜひ。
イベントってね、皆さんどんどんやってね、行かれたらいいと思うんです。なかなか難しいものですしね。
そうなんですよね。
もう心技、体も心も使うんですよね、うん、その時にやっぱり自分たちでいけいけってなってても、ね、プロのその経験をもとにね、秘書で10年やられていて AD もやられている現場でね、
はい、
そのプロの経験者の姉さんに頼むことによってまた違うね、イベントになっていったり、膨らみはね、無限ですね。
ありがとうございます。そうなんです。イベントをね、手掛けてらっしゃるところ、大手さんとかね、たくさんあると思うんですよ。だからその方々の及ばない範囲で自分のできることでお手伝いっていう、そこがやりたいなと思っております。
これ何気なく話してはりますけど、これ大きな力になりませんか？うん、姉さんが加わることによってイベントの内容が変わって、演じる演者者もその運営側も来てくださる方にもね、はい、心通い合う時間がすごくふくり、どんどん増えていく。
もうそれが理想ですよね。来てくださった方々がね、本当に満足して、あ、来てよかったわっていう、まあ、その音楽聞くだけだったら、まあ、それで終わりじゃなくって、その後のきめ細かい対応だとか、そういうところまでやっぱ気を使ってあげられると、ますます満足してもらえるじゃないですか。で、次のこの子のイベントはまた来たいなっていう、その奏者なりね、ショーのプロデュースの女の子とか、
はい、
彼女たちが光ってくれると、もうすごくそれは喜びなんです。
うん、姉さん普段からね、おしゃべりさせてもらう機会もね、たくさんいただいたんですが、それが喜びだっていつもおっしゃいますものね。
うん、そうですね。
自分よりもその輝かすことが好き。そしてね、姉さんの気質としてね、すごく感じるのは、ものすごく行動力がある。
それはね、はい、あります。
なんかお話しさせてもらって、私もこうなんどうですかって言ったら、そうします、行ってきますってやってきました、もうね、成功しました。もうね、その感覚がね、信頼できるんです。
ありがとうございます。
もう鉄砲でもないし、着実なのに勢いがあるというかね。
いやでもね、もともと行動して、
はい、
考えて行動するんじゃなくって、行動しながら、あ、ここが足りなかったなとか、あ、こんな気づきがあったなっていうところが得られることが楽しいので、多分このもう行動はやめられないなと思います。
そして成功させるということにも重きを置かれるところがあるかなと思うんです。
ああ、そうですね。だね、せっかく動いたんだからやっぱりね、
プロのプロ中のプロというかね、そういうのすごく大事やなと思います。
それはそうですよね。
頼む側としても信頼感が置けるし、はい、姉さんにね、頼まれて、ぜひね、イベントチャレンジしてください。これを聞いてる方、
もう何でもさせてもらいます。よろしくお願いします。
本当に苦手ですよね、これ。交渉とかお金の話、
うん、
役所に行くこと、もう気が遠くなります。皆さん、これでこの話でね、この聞いててもやめはるかもしれないけど、大丈夫ですよ皆さん。姉さんがいますよ。
いますよ、うん、本当に苦手なこと、特に女性はね、書類関係、企画がアイデアがね、浮かんでも、それをどういうふうに企画書にまとめたらいいんだろうとか、
もうたくさんいます、そういう方ね、うん、山ほどいますよね。例えばまだしたことないね、若いママとかね、はい、やりたいねっていう話はね、お茶飲んでてもね、私もね、ママ時代よくしてました。みんなの話をいっぱい聞いてました。
そうです
ね、いつかするの、いつかするの、いつかするのっていうね、楽しく喋ってましたが、した方ってやっぱりね、いやでもどうしていいか分からへんから無理無理ってね、言わはったり、それともずっとやってるイベントでね、なんかマンネリ化してね、
はい、
もうちょっと衰退していって、もうやめとくってね、やめる方もすごく多い。でもやめるんじゃなくて、姉さんに聞いてみたらとか、客観的な意見ってね、この一つ二つの意見、すごいボリュームになりますよね。
そうですよ。進行表も作りますし、あと映像的なものが必要であれば、
はい、
カメラ撮影もさせてもらいますし、そのあたりもおっしゃっていただくことで、できることは答えさせてもらいますし、
頼もしい。 頼もしいですね。
ありがとうございます。
その活動をねお願いするためにはね、まずフェイスブックにつながっていただいてメッセージを送るという形でいいんですか？
あ、お願いします。あの姉川リコで検索してもらったら出てくると思います。
漢字は姉さんの、
はい、姉妹の姉、はい、三本川理科の理子供の子です。
はい、そこでメッセンジャーでまたちょっと興味があったらね、
はい、はい、あの一言あのメッセージいただけたらお答えさせていただきますし、ご縁がありましたらご一緒に私とイベントしましょうということでお願いします。
いいですね、これはぜひおすすめします。
ありがとうございます。
それ以外にね、活動はどんな活動されてますか？
私ね、あのみやさんには会った時にもよく喋ってたんですけど、実は歴史が大好きの歴女なんです。
はい、
はい、で、そこが、まあ、工事でと言いますか、ふとね、あ、このまま行ったら織田信長とかあの坂本龍馬の名前は後世に残るよねって、でもその奥様とか、ね、女性の名前って残らないんじゃないのって。だって私友達とか、まあ、娘もそうなんですけど、織田信長の奥さんの名前知ってるって聞いても、みんな知らない、もうほぼほぼ 100% 知らないと言うんですよね。いや、これはそうじゃないだろうっていうのがずっとあって、実はその古代の卑弥呼から、まあ、与謝野晶子の時代まで女性をピックアップして調べて、どんな方だったんだろうって想像をしながら、それをまあちょっと書いたりとかブログに発表しようかなっていう風な形で、書にあの書道の書書に表したりとかいろいろ試したんですけれども、なんだじゃあオラクルカードならぬ、まあ、歴女カード作ったらいいんじゃないかななんていうことを思いついてしまいまして、で今それのカードを出版するべくもう孤軍奮闘中です。
楽しみです。オラクルカードいろいろありますがね、そういったものって聞いたことないですね。
そうなんです
よ。面白い。
ありがとうございます。でそれと並行してあのオリジナルの、ま、歴女占いみたいな感じのものも自分で作ったんです。であの160の質問にずっと答えていくと、あなたは例えば春日の局タイプですよ、あなたは卑弥呼タイプですよっていう形で48名の女性の方にこう分けられるっていう。
48通りの。
そうです、そうです。
48人歴史の方に。
そうです。
面白い。やってほしい。
あ、
性格診断ですか？ぜひぜひ。それが
性格診断なんですよ。でそれもあのきちんとね、書物から何から一応性格的なことも吟味したり、で、まあ、スピ的なことってあんまり私も得意ではないんですけれども、一応その女性に問いかけなんかもして、どんな風な方ですかみたいなことなんかもちょっとしたりなんかして。
これ新しいですね。オリジナルですか？
オリジナルです。
あ、すごい。
いやー、でも7年かかりましたからね。
7年ですか。はい、性格診断、
はい、
その48人の方がご自分がね誰に当てはまるのか、すごくワクワクしますね。
一度ね、ちょっとテスト感覚で知り合いの女性 の、はい、あのサロンの方々に受けてもらったんですけれども、当たってるっていうあのお言葉はいただきましたので、ちょっと心強かったです。
この放送終わったらすぐお願いします。
あ、そうですか。ぜひぜひ。
そのオラクルカードの発売に向けてもね活動なさってますが、完成はいつ頃予定でしょうか？
2019年の12月までには出したいです。
2019年の12月までには。その名前は考えてあるんですか？
もう歴女カードです。
歴女カード、
はい、タロットでもなくあのオラクルでもなく歴女カード。
歴女カード姉川理子。
はい、もうあの帯に顔写真なんかもついたらいいかなって。
素敵。
夢は広がってます。
本当ですね、
はい、
プロデューサー業というかね、そのイベントの活動とそれと性格診断などなさるオラクルカードね、であの活動していきたいという、たくさんのね今夢ある理子さん。
夢はねありますね。もうやっぱりね、いろんな方とつながってご縁いただいて、うん、自分も成長したいなというのが本当に、
うん、
あの今年の目標ですので。
まだ成長しますか？
まだまだです。人間狭いんで、もっともっと。
そんなことないです、ね、あの理子さんの性格診断っていう、さっきの歴女のやつ、今興味持たれた方いるかもしれないんですかね、これもフェイスブックのメッセンジャーで。これはどういうふうですか？対面じゃないとできないんですか？
対面でも結構ですし、あの おっしゃっていただいたら行きますよっていうか、何人か、うん、あの集めてもらって受けたいっていうことであれば、診断シートと結果持って参りますし、そこでいろいろ語りながら歴史についてあのお話もさせてもらって、診断も受けて楽しい時過ごしましょうっていう。
いや楽しいですね、うん、もう頭がねイメージ膨らみましたよ。
あ本当ですか
あらゆる場面で姉さんが必要だと私思いました。
まあ嬉しいお言葉、ちょっと今ジーンって思いました。
本当にあらゆる場面必要としている方たくさんおられますよね。今イベントで行き詰まってる方ね、一人でやられてて、はい、いやもっとしたいっていう方、もうねあのこんなこと聞く恥ずかしいかなと思っても、このね懐深いリコさんならね大丈夫、姉さんなら大丈夫だから、ポチンとね聞いてもらったらどうかなと思います。
そうですね、一からでもねあのご相談乗りますし、ある程度固まってる状態であったら何が足りないのかっていうことも聞いていただいたら、まあ私なりのアドバイスぐらいはさせていただきますし、
その人、はいね、たったのこのポチッとする一行ねがね人生を変えるかもしれない。
そうですね、あの
姉さんとつながることによって、
私と出会うきっかけ、うんうん、私もその方と出会えるきっかけにつながりますよね。そう思うと大事なポチです ね,
ね一行、はい、イベントしたいですとかね、イベントを助けてください、協力してください、一緒にやりたいですとメッセージくださるとね、
待ってます、うん、お願いします。
お元気ですよねいつも。
私そうですね、あの家族がインフルエンザになっても私だけかからなかったりとか、うん、もうなんだろうこれっていう、でもありがたいことです。
そうですね、はい、姉さんの人柄というかね、私は知ってるんですけど、どういう方かね知っていただきたいんですが、大事にされてることとか、何かこう私はこんなことをしてきたよとか。
ああ、そうですね、あの大事にしてきたことは人の心を思いやりたいっていうことと、この方が今何を望んでるかっていうことをの先を行って、そのことをしてあげたいっていう、
先を行く、これ姉さんの特徴ですよね。想像力、これ優しさですよね、相手を思う想像力、
はい、ただね私亡くなった母に叱られたのが、子育てそれダメよと、子供があの行動するのが先でしょうと、あなたが前もってやっちゃったら子供が育たないでしょうって。あ、なるほどって。だからねこれもね 人を育てるのがだから下手なんですよね。
そんなことないと思いますけど、でもそのお母様の意味ではやっぱりね、自主性をね磨こうとか、尊重ね、子供の尊重とか、あともっと言うとお母様はね、あの失敗も体験させたいとかね、いろんなことが思ってはったん違います？
それはねあります。あの熱いあのお鍋に触ろうとする子供の手を止めたらダメって、うん、触ってやけどして熱さを感じて初めて気をつけるって学ぶから、そこを先にストップさせてはダメよって。これはね結構、これは私の中ではそうだそうだってあの言い聞かせて育ててますね。
体感って大事ですもんね。
大事ですね、確かにそうですよね。
大人になってもねやっちゃいますけどね、うん、熱い鍋触ってしまったりね、
カチチってね、
ねなかなか覚えきれてなかったり、
覚えきれてなかったりね何してるんだっていうこともねありますけれども、
でもそれも人生ですよね、失敗のようなかね現状もね。
そうですね、あの失敗ってねないですよね。
ないです、
もう本当に
失敗と思うから失敗なんです。
はい、成功への道と思えば成功への道なので、
そうですね、あの通過儀礼だと思えばね、は
い、でもそれもやっぱりね自分に言い聞かせないとちょっと弱くなったりしちゃうので、これは失敗じゃない、成功成功成功って、
うん、そう、うまくいくうまくいくうまくいく、あの自分の中でねしょげちゃいそうになるとか落ち込むっていうのはねナチュラルだから、それを受け入れるといいですよね。
そうですね、
だからもうなんかイベントもうまくいかないなとかねなってても自分のせいではないし、
はい、
何かしら光があるし方法もあるし。
そうなんですよ、イベントもね天候に左右されたりなんかもしちゃうので、その、うん、もうそこも気にせずね、あの、まあ、はっきり言って終わったことは忘れて次楽しいことやりましょうよぐらいに。
そうですね、
はい、
ただそうは言っても挑む時にはね綿密な準備をしてくれるわけですよね。
そうですそうです、もちろんです。
もう市役所どこの窓口とかねそこからですからね、そうそうそう、皆さんもうでもね、はいはいって、うん、私わかるわよってね、
そうそうね、ここはこうよって。
秘書で10年もされてたんですね。
そうですね、
10年、すごいな。
いや、で、あの奉仕団体だったので、な、まあ、70人ぐらいいろんなタイプの方がいらっしゃるので、それこそこの方は私がやったらやってはいけないというか、自分で従われる方、あとこの方はもう一から子供みたいにこうやってあげなきゃいけない方とか、やっぱそれぞれいらっしゃったので、それも学びになって、まあ、そこで学んだことが今生きてきてるなってもうつくづく思います。人生学びやな、トラブルアクシデントすべて学び、
そう思ってます。そうですよね、はい、トラブルアクシデントは美味しいね、これおかず、
あ
おかず、ね、ご飯だけじゃちょっと物足りないんでね、
うーん、
ね、いろんなおかずを食べてね、
そうですね、
ちょっとこれ
塩辛いな、
酸っぱい、塩辛いしょっぱってね、
うーん、
そうそう、
まあ、甘いだけではね飽きてきますので、
そうですよね、
うん、
その実体験をもとに、あ、姉さんはいつもね、私のイメージではさっそうと走り回ってるイメージなんです。あ、誰かが困ってる、行かなくちゃってね、
そうですよね、
もうね必死で走り抜けて交渉してたり動き回ってたり、
うん、
もうね全身全霊で動いてるイメージなんです。
もう行動、うん、そう、行動が私の源っていうのは本当にありますので、ですのでもうあの来てって言われたら行きますよっていう、もうそのスタンスです。すごくね、
背中押されます。
押しますよ
あのね、行動してから物事は動くよっていうことを、私はそれはね実感してて、そのポリシーは私にもあって大好きでね、はい、共鳴するんですが、
はい、
やっぱりねバイオリズムというかね、あーなんかちょっと体がしんどいからねやめとこうかなとか、
はい、
そういうなんか言い訳じゃないけども自分の中でね貸してしまう私自身がいるんですね。そういう時にそうだ、こんな時こそ姉さんだっていうねそうだ、アドバイスをされてこういうことをしようって、具体的なことが浮かばない時も言ってくださると、すごくねセッションを私はしますがね、あの、はい、セッションをされてるように励まされると思います、はい、ね、例えば A さんだと A さん大丈夫よって、こうしてこうしてこうしたらいいだけじゃないってね、でも今人間関係トラブル出て大丈夫って、それは私がするから、もう皆さんはこっちにね、あのそこに集中して行動だけしてたらいいよとか、そういうねメンタル面でも応援してはる仕事だと感じますけど。
あ、そうですね、うん、本当はもうそこがね大事なんですよ、うん、メンタルで支えてあげたいっていうか、それによって私もメンタル鍛えられますし、うん、でお互いにいいものが作れて人が喜んでもらえたら、それはもうね、うん、それこそ喜びだなと思いますので、
メンタルはね、うん、よくへこんだりするとかね、うん、あの言ってもそれね生で体験しないとね、やっぱり成長できないですよね、
うん、
だってそれだったら自己啓発の本もリスクをね、うん、しょうがない本もたくさん出てるけども、皆さんね実体験でうまくいくかといったらどう思いますか。
実体でもね、本もいいとこ取りしたらいいんですよ。もう流し読みして、あ、ここ引っかかるなって思うのは、うん、あのポストイット貼る、紙に書き写す、もうそれだけでもねすごく言葉が自分を助けてくれるので、
うん、
日本はねやっぱり言霊の国っていうぐらいなので、言葉は、
ね、姉さん書かれますものね、あのね、
書きましたよ、またあの書いて出版した暁には読んでくださいっていうはい、本当にだから古代の、ね、女性だって本当に悩んで苦しんでこられただろうし、まあ、今の女性もね、現代の女性ももちろん悩んで苦しんでいるだろうし、だからもうそういうのはね、あのお互い話し合ったり楽しいこと考えたり、まあ、へこんだ人を励まし合ったり、人間なんでつながっていって、なんていうのかな、本当にみんな生き生きと綺麗に輝いて生きてきたらいいなっていう、もう世界平和がね、あの私の願いなので、究極
究極世界平和、
世界平和ですねっていう、うん、そのために自分ができることを精一杯やっていきたいなと思います、うん、で、まあ、今年3あの2018年はとりあえず歴史上カードの方とイベントプロデュースの方で、
はい、
私は女性が好きなので、
うん、
女性のまあ、一助助ける、まあ、助けるとおこがましいですよね、何かあのバックアップ的なことができればとそう望んでます。
素敵ですね。皆さんこれは変わったものとか頼まれたことあります？
変わったもの、
変わったプロデュース、そのイベント以外、 イベントといえば例えばどういったイベントですかね。神社仏閣とか
で、そうですね、神社仏閣、うん、あ、今度すいません私仕事なんですけれども21日の日に
1月21日に、あ、1月21日だとも
うそうですね終わっちゃったんですねでもねそれがその近江神宮で行うイベントを次は伊勢神宮だとか次はあの上賀茂神社とかにやりたいっていうね、あの女性の方がいらっしゃ、雅楽奏者がいらっしゃって、そちらの方の、まあ、プロデュース的なこととかマネジメント的なことも手掛けているので、ぜひぜひその時には伊勢神宮なりあの上賀茂神社にお越しいただくように、まあ、オファーがあればの話なんですけれどもね、でもそれぐらい持っていこうって、うん、あのすごく彼女はやる気なので、その彼女を支えてあげたいなと。
パワースポットに行く神社仏閣にね行く方はすごく多いですよね。
多いです ね、
そこでイベントっていうね感覚もまたいいと思うんです。
そうですね、しかもねそれが素晴らしいことに日本書紀古事記の古事記から取った歌に節をつけられたねを雅楽に合わせて歌われたりとか、まあ歌を歌うというよりも神様に捧げるっていうそういう意識で取り組まれてらっしゃるので、
私も伊勢神宮でねあの舞を踊らせてもらって奉納させてもらった経験もあります。
そうです
か、楽しかったです。
そうなんですね、巫女舞っていうのですかね、
奄美舞、
奄美舞っていうんですね。
巫女舞もあったかな、あったと思いますね。
あ、それは
楽しかったです。
そうですか、ぜひその時にまたされる時には
もちろんです、一番に
ください。
もう私のね頭の上にはいつもね姉さんがね今日からインプットされました。
ありがとうございます。
もう強力な引き出しです。
あそうですか、
ね、姉さんの姉川理子さん、
はい、
ホームページはね今準備中だということでね。
そうなんです、今しばらくお待ちください。なんとか3月にはアップしたいなと、
2018年3月に、
はい、アップしたいと思いますのでそれまでお待ちくださいませ。の3月に入ったら検索、姉妹の姉三本川、理科の理に子供の子一度、
はい、プロデュース業、
はい、
そして性格診断を頼みたい場合、これは例えば個人で郵送だけでもできるんですか。
そうですね、おっしゃ、あの郵送でもできます。で、できればホームページができた時にそこにもあのつけたいな、貼り付けたいなと思ってますので、郵送ももちろんできますし、どちらにしてもメッセンジャーの方で連絡いただいたらあの連絡先もお教えしますので。
いろいろだね、占いやねそういう診断とかありますよね。でも、はい、私個人的にねすごくこれ興味ありますね。
ね、
私もね、あのもう26年ほどねセラピーやってますが、はい、これ初めて聞きます。
あ、もしかしたらね、あの昨年の大河ドラマの井伊直虎かもしれないし、もしかしたら細川ガラシャかもしれないし、卑弥呼かもしれないし、
楽しみですねなるべくあの細い人がいいかな私は
あ
なんて冗談ですけど ね、どちらでもいいです、光栄ですね。
いいえぜひ受けてください。
はい、もうこれはね皆さん性格診断、歴史に興味ある方、歴史占いも、はい、あのご興味があればね連絡いただけたら嬉しいですし、
そうですね、あの知らないってことでも私の方が、ま、あの説明させてもらうので、こんな女性知らないと思っても説明させてもらいます。
はい、ではもうあっという間に時間が過ぎてしまいましたが、性格診断、イベントプロデュースなどご興味ある方は、それとも姉川理子さんにご興味ある方もね、ぜひメッセンジャーでお送りください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。